小沢敏夫、昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫、昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者、小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
今週も全国でわらべ歌を教えていらっしゃる木村晴美さんをお迎えして、わらべ歌を教えていただきます。木村さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
先週は0歳から2歳半ぐらいまでのわらべ歌を教えていただきましたね、はいはい、まだまだご紹介したい歌がありますよ ね、
そうですね、はい、まあ、たくさんありますけれど、1歳と2歳になってからの違いっていうのがよくわかる遊びがあるので、はい、それをちょっとご紹介したいなと思います、はい、小さいお手玉とか何でもいいんですけれど、手の中に入れて歌います。はい、はい、どんぐりころちゃん、頭はとんがって、お尻はぺっちゃんこ、どんぐりはちくりしょ。最後のどんぐりはちくりしょで、どちらかの手に分けて持って、どっちに入ってるっていう遊びなんです。で、1歳の子は始める前に入れるわよって言って、例えば右手に持ちますよね、はい、そうすると必ず右を当てるんです、
うんうんうんうん、
で、入ってたものがそこにあるはずだという、多分短期記憶が発達してきてるんだろうなと思うんですけれど、それを何回かやって、2歳過ぎると最初からどっちに入ってるかなって見るようになります。
観察するんですね。
そうです、うん、だからその辺がすごく違ってきて面白いですね、
うんうんうんうん、今のもう一回歌っていただいてよろしいですか、はい、まずどんぐりみたいなものを手の中に持って両手で隠します、はい、そして揺らしながら歌って、最後にどっちかに分けるんですね、
はい、そうです、
はい、じゃあ歌ってください、はい、
どんぐりころちゃん、頭はとんがって、お尻はぺっちゃんこ、どんぐりはちくりしょ。
ここでパッと分けます、はい、どっちでしょ、右
左
左っていう感じですね、これはなんていう、
どんぐりころちゃんですね。
どんぐりころちゃんですね、
はいはい、ただ1歳の子にやるときはほとんど口に入れないと思いますけど、危険なので、はい、どんぐりじゃなくて小さなお手玉とか、
お手玉ぐらいがいいですね。
何か、うん、口に入れてもすぐ分かって出してやれるようなものがいいかなと思います、うんうんうんうん、
どっちか見えてもいいですからね。
そうですね、
うんうんうんうん、なるほど、その当てっこがまたね面白いのかもしれませんね。はい、他には
腕の遊びですけれど、はい、2歳過ぎてある程度言葉が分かるようになるっていう頃には、うん、腕の刺激もちょっと強くても耐えられるようになってくるんですね、うん、ですから、うん、上から下に力を抜いて、入面、
さするんですね、そう
めん、ひや、そうめん、
さすって、
かきがら町の豚屋の通猫さんが、
今度はこうつねる、
はい、はい、そしたらこの内側をチンピチンピチンピチンピ、
今度は手をひっくり返して手の内側を、
内側をつまむんです。4回チンピチンピチンピチンピ
登っていく、
はい、そして手首から上にかけて力いっぱい原骨で、はい、大根おろし、大根おろし、
ね、
大根おろし、
すりすり、
うん、そして店ですか奥ですかって聞きます。
店ですかの時は手のひらに指を刺す、
そうすると、店ですって言われたら手のひらをくすぐる、奥って言ったら脇の下をくすぐる、
あ、店が手のひら、奥が
脇の下、
はい、はい、でそれは子供の反応によって違うんですね。
子供がそれを答えるわけです。
選ぶんですね、
だから言葉が分かって選んで答えられるっていうのが、まあ2歳半ぐらい平均すると、そのくらいになると、このくすぐったりとか力いっぱいこすったり、それからチンピってこれ結構痛いんですね。あのみかんの皮を細かくした 漢方だとかの七味代わりに使ってたものらしいので、はい、七味をつまむ感じで、うんうん、そうすると真っ赤になるんですよ、うん、思い切りやってやると、うんうん、で痛いとかって言いながら、うん、もう一回って言って大抵手を出します
そうなんですか、ね、今の歌もう一度歌っていただいてよろしいですか、はい、まず子供の手を取って腕の内側を上から下に4回こすります。
入面、
そうめん、
面、
3回目、
そうめん、
4回目、そして手のひらをこちょこちょこちょこちょ、はい、そこは
かき殻町の、
今度は手をパンと叩きます。
豚屋の、
今度は手の甲を
つねこさんが、でまた内側ですね、
内側の
チンピチンピチンピチンピ、
下から上に向かって4回つまんでいきます、
はい、それから原骨で、
原骨で
大根おろし
を下から上に、
大根おろし
すります、こすります、
大根おろし
原骨でこすります。
店ですか奥ですか。
店です。
たら手のひらをくすぐる。
奥ですって言ったら
脇の下をくすぐ くすぐる、
はい
というふうにこれはやっぱかなり刺激が強いので、あの2歳半ぐらいだと耐えられるし、うん、その刺激の違いを楽しめるんですね。ですから1歳児はやっぱりこれはきつすぎて無理なのと答えられないです。
やっぱりこう1歳2歳によって違うんですね。
違いますね、
うん、じゃあ最後にもう一度歌っていただいてよろしいですか、はい。
入面、そうめん、冷やそうめん、かき殻町の豚屋のつねこさんがチンピチンピチンピチンピ、大根おろし大根おろし大根おろし、店ですか奥ですか。
奥です。
はい、
カチカチカチカチカチですねさて2歳半ぐらいからもう少し大きくなった子ども向けはどんなわらべ歌があるんですか。
あの2歳児クラスの最後、3歳になった頃っていうのは少人数で前の子について歩くとか、うん、小さい輪になって鬼役をしたりということが少しずつできるようになってきますね、うん、でその時にもともとはあの狐が出てくるっていう、どんどん橋渡れ狐が通るっていう歌があるんですけれど、もちろん小さい子に歌ってやってこう歩く時にもできますけれど、だいたい3歳ぐらいになると前の人を見てついて歩く、うん、その時にどんどん橋渡れ律子ちゃんが通るみたいに、うん、歩いている仲間の名前を呼んでやると、うん、自分の名前を呼んでもらうっていう経験って素晴らしいので、うん、すごく楽しんで一緒に歩けますね、うん、歩くっていうのも手をつながないで前の子を見て歩くっていう方が楽みたいで、
うん、
手をつなぐとやっぱ引っ張り合っちゃう、
うん、
で結構危険なんで、うん、これも慣れですかね、
うん、
初めての幼稚園で3歳のクラスでやった時に、前の子についていくってことが結構難しくて、
うん、
できなかったクラスもありました、
うん、
ですからあの少人数でそういう遊びから入っていくと、うん、自分が誰の後ろについていくとかね、うん、結構部屋の中も遊びを邪魔しないように歩いていくみたいなことが、ぶつからないようにおもちゃの家具ですか、うん、棚をうねって歩いていくみたいなことも楽しんでできますね、
うんうん、それは誰かの後をついて歩くっていう、
私の前は、うん、リツコちゃんって言ったら、うんうん、リツコちゃんの後ろを自分がついて歩くっていうことで、うん、もちろん他も見てますけれど、うん、勝手に歩くんじゃないって、それの面白さっていうんですか、
うんうん、
一緒に歩く面白さとか、そういうことができるようになってきますね。
そこまで考えられてるんですね、
うんうん、あとはまあ仕草ですか、もちろん幼児になってからもたくさんやりますけれど、
ええ、
多分自然の中で歌ってたものかなと思いますけれど、
はい、
蝶々の時期に、はい、蝶々観光菜の葉へ泊まれ、なんなが嫌なら天手に泊まれ、 天てが嫌なら観光に泊まれ、で、うん、蝶々の格好して歩くだけでもすごく楽しいし、
両手を広げてひらひらひらひら、
ひらひらしながら歩いたりとか、ね、それからあのクラスだったらば何人かがお花みたいに立っていて、ええ、その自分のところに来たら今度交代するみたいなことができるようになってくる、集団で遊べるようになってきますね。
うん、今の歌もう一度聞かせてもらっていいですか。
はい、蝶々観光菜の葉へ泊まれ、なんなが嫌なら天てに泊まれ、天てが嫌なら観光に泊まれ。蝶々もこれは日本の蝶々だなって思うんですね。いわゆる蝶々蝶々、あれはスペイン民謡だと思うんですけれど、うん、多分日本のこういうものとすごく言葉はダブルので、うん、今のは日本の音階ですよね。
何も道具がなくても遊べるという素晴らしさがありますね。
すごい楽しみますよね。
うん、他には何か、
あとは春先なんかだと両手を上に上げてただ歩くだけなんですけれど、ズクボンジョズクボンジョズッキンかぶって出てこらさい、でだんだんと役の交代ができるようになってくるんですね。鬼が歩いて、うん、歌の終わりの人と交代するみたいな。でこれは3歳児だと円に沿って歩くっていう風なその空間的な認知がまだ発達してないので、好きな友達のところにまっしぐらで変わるみたいなことがよく見られますし、それからあの真ん中辺でぐるぐるぐるぐる回って、で最後に誰かのとこ行って交代するみたいなね、これがだんだんとこう慣れてくるっていうことと子どもの発達に沿っていくと、だんだんとこう円に沿って歩けるようになる。それから年長さんなんかだと、あ、やりたそうな顔してるけどまだ当たんないなっていう子を記憶していて、自分が鬼になった時に歩幅を調整して、その子に当たるようにしたりとか、あのやっぱお互いの関係をすごく観察できるようになってきますね、遊びの中で。であとはまっすぐに立ってられない子とか、じっとしてられないっていうのは、多分こう平衡感覚が育ってないんだろうなと思うんです。ですから大抵運動としてね、やっぱりあの幼児でも這わせることを結構するんですけども、這うってことができない子が多いです。でやっぱりその小学校に行って座るっていうことは、やっぱり自分の腹筋とか背筋がある程度強くなってきて、じっとしてられるようにならないと、それこそ話を聞くまでいかないわけですよね。でもちろんわらべ歌だけじゃ育たないと思いますけれど、何を助けたらいいかっていうことで、例えば運動的にもうちょっとこう体を支えられるようにって思った時には、体操みたいなものをちょっと意識的に張ったりするとか、その園庭に行った時に砂ほじってるだけじゃなくて少し一緒に動こうって誘ったりとか、そういうようなところの子供に何が必要なのかなとか、この子はこの子とすごく仲いいなみたいなことが観察できると思ってます、幼児になると。
腹筋背筋を鍛えるようなわらべ歌もあるんですか。
あのそれはもう完全に船漕ぎがいいです。
あるんですね、船漕ぎ。どうするんですか。
例えば2人で向かい合って座って足を広げますよね、それで両手で手を握って、それで例えばそのお船がぎっちらこぎっちらこぎっちらこ先祖や万祖ぞみたいに、あの片方ずつこう引っ張り合って、
前と後ろにこう引っ張り合うんですね。
そう、かなりきついです、大人でやると途中で伸びます。
うん、今の歌はもう一度聞かせてもらっていいですか。はいはい、じゃあ皆さんもね、あの揺れながら、
はい、
はい
お船がぎっちらこぎっちらこぎっちらこ先祖や万祖ぞ。これの繰り返しですけれど、
ですね、いろいろと。
あとはですね、はい、歌詞というか足に張ってない子なんかすごく弱いんですけれど、雨が降ったりとか、そういう時期にはキャーロの目玉に急据えて、それでも飛べるか飛んでみな、おっぺけぺっぽっぺっぽっぽっていう歌があるんです。で、大人が大嫌いな遊びで、子供が大好きな、カエル飛びするんです。
カエル飛び、かなりきついですよね。はい、それを今の歌に合わせてぴょんぴょん飛ぶんですか。
そうなんです。でもちろんドスンドスンってすごくゆっくりにしか飛べない、この多いクラスではゆっくりめに、
ゆっくりのがきつ
そう。キャーロの目玉に吸吸えて、それでも飛べるか飛んでみな、ほっぺけぺっぽっぺっぽっぽ、で本当に上手にやる子は本当に足を下まで下ろしますから、腰を、もう3回ねとかって言うと、まだできるっていうことを、もう3回終わった途端にへーっつって伸びちゃうこと、でもすごく好きですね、子供は。
これすごく足腰鍛えられますね。
足腰鍛えますよ、
もう一度じゃあ歌聞かせてください。
はい、キャーロの目玉に急吸えて、それでも飛べるか飛んでみな、おっぺけぺっぽっぺっぽっぽ。
キャーロって
カエルですね。
カエルのことなんですね、の目玉に。
だからそうやっていじめたのかもしれないです。
昔はですね、昔は、カエルにとってはひどい話ですけどね。その他は、
そうですね、年中の終わりぐらいから年長学童に向けてが鬼ごっこが本格的にできてくる。で3歳が入ってたら逃げるのはこっちねってぶつからないように気をつけなくちゃいけないですけれど、年長ぐらいになったらどこにどう逃げてもぶつからないというぐらいの運動能力はできてきますね。
いろいろやっぱり発達の段階によってあるんですね。
そうですね、危険を避けてちょうどいい時に子どもと一緒に遊べるとすごくいいかなと思ってます。
そうですね。今日は全国でわらべ歌を教えていらっしゃる木村晴美さんをお迎えして、子どもの就学前ぐらいまでですかね、のわらべ歌を教えていただきました。大沢先生、本当にね、いいよね、面白いですね。
年によってね、やることも違うし、できることも違うわけでね、これやっぱり大人も混じって小さいサークルで遊んでほしいね。
そうですね、
テレビばっかりに任せないでね。
さて来週は、
来週をね、もう一回ですね、木村さんにそのわらべ歌を通じてみた教育全体の問題ね、そういう大きな問題を聞かせてもらいたいと思うんだよね。
はい、木村さん、また来週もよろしくお願いします。
はい、こちらこそありがとうございました。
小沢先生、どうもありがとうございました。
どうもありがとう。
小沢敏夫、昔話へのご招待。